じゃあそれでは第二列王記の8章から、10章までを学びますけれども、ここでのメッセージの題は反逆の器であります。反逆の器、なんか変ですけれども、その題名がですね、お二人の人物が出てくるんですが、ハザエルという人とエフという、この二人の人物が出てきます。そしてこの人物それぞれが自分の主君に対して反逆することによって神の裁きがもたらされるわけなんですけれども、で今日のところを学んでいくにあたってですね、私たちが思い出す必要があるこの出来事があるんですね。それがですね、エリアがバールの預言者450人と対決して彼らを殺してから、イゼベルが脅し文句を言ったわけですね。一言言ったんです。そのことがエリアに伝わったら、エリアは一目散に逃げ、なんとホレブの山、シナイ山にまで行って逃げてった話になるわけなんです。あなたはここで何をしているのかといったときに、ね、イスラエルの民は、私は熱心にあなたにお仕えしていたのに、イスラエルの人々はあなたの契約を捨てました。私一人だけは残っていて、彼らは私の命さえ取ろうと狙っています。このように、まあ、ある意味で自暴自棄というか、この神様への信仰を失ったというか、そのそうですね、こう疑いっていうか、そういうものが入ったんですね。でそれで、神様がこう答えられました。列王記の第一の19章の15節ですね。よかったら開いてくださいね。列王記の第一の19章の15節です。主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いで、アラム、これシリアですね、アラムの王とせよ。またニムシの子エフに油を注いで、イスラエルの王とせよ。またアベルメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフが殺し、エフの剣を逃れる者をエリシャが殺す、と書いてありまして、私はこの預言者なのに滅ぼされそうになっているというふうにエリアが嘆いているところで、神様は何を言っているのかと、私はアハブの家を必ず滅ぼすのだということを言っているわけなんですね。神様がおっしゃっていて、それで、このその滅ぼすための器をですね、神様が今油を注ぎなさいと言われたわけなんですね。そこに出てくるのがこのシリアの王となるハザエル、そして、今度はエフですね。このイスラエルの王となるエフです。そしてあとはエリシャですね。エリシャが建てられるよ。で具体的に油を注いだのはこのエリシャのみなんですけれども、このエリシャがエリアの霊を2倍の分け前をですね受けた、このエリシャを通して今ここで神様がおっしゃった言葉が実現していくのを、今日は読んでいくことになります。で8章の1節をご覧ください。エリシャはかつて子供を生き返らせてやったあの女に言った。あなたは家族の者たちと旅に立ち、あなたが留まっていたいところにしばらく留まっていなさい。主が飢饉を起こされたので、この国は7年間飢饉に見舞われるから。この飢饉がこれからこの国をにやってくる、襲ってくるよっていう話なんですけれども、ちょうどですね、このイスラエルの国が、このシリアに囲まれて包囲されて、その上飢饉があって、窮乏状態になっていたところが、この4人の雷病人がシリア軍のところに行ったところで、シリア軍がですね、それがこのものすごい大軍であると誤解してですね、一目散に逃げて、それで解放されたわけですね。でこのようなくなってようやく一息ついたなと思ったら、今ここでこのまた飢饉、しかも7年間の飢饉がですね、 この襲ってくるわけなんですね。でしかもここでは主が飢饉を起こされたのでっていうふうに書いてありますように、イスラエルに対する裁きが徐々に行われているっていうことに気づいてください。そしてエリシャはこの一人の女の人のことを気にかけています。でこの女の人はシュネムの女ですね。裕福な女です。そしてエリシャのために、神の人のためにということで、余計に部屋を作ってですね、そしてその女の願いというか、女のためにエリシャが願ってお祈りして、男の子が与える、その男の子が熱射病で死んでしまったけれども、この熱射病であろう、頭がって言ってですね、死んでしまったのであろうけれども、エリシャはこの神様に祈って生き返らせることができたわけですね。その女の人にですね、今とどまっていたいところにしばらくとどまっていなさい、ね、それで2節で、そこでこの女は神の人の言葉に従って出発し、家族のものを連れてペリシテ人の地に行き、7年間滞在したとありまして、ペリシテ人の地というのはイスラエルの、この平地のところにありますね。この地中海に近い南側のところにありますね。ですから、幾分おそらく肥沃だったんでしょう。まだ大丈夫だったんでしょうね。で、そこに7年間滞在しました。7年経って後、彼女はペリシテ人の地から戻ってきて、自分の家と畑を得ようと王に訴え出た。彼女が7年間自分の土地を離れている間に他の人に取られてしまったわけなんです。で、そこで、この畑とかも、そこで、農業が営まれていて、まるで自分の土地ではないかのようにですね、この、奪い取られてしまったわけなんですね。で、彼女は裕福ですから、当然ながらたくさんの財産があったんですが、それを取られてしまった。そこで、王に訴え出に行きます。陳情ですね。その頃、王は神の人に仕える若い者ゲハジに、エリシャが行った素晴らしいことを残らず私に聞かせてくれと言って話していた。彼が王に死人を生き返らせたあのことを話していると、ちょうどそこに子供を生き返らせてもらった女が自分の家と畑のことについて王に訴えに来た。そこでゲハジは言った。王様、これがその女です。これがエリシャが生き返らしたその子供です。ゲハジですね。雷病にかかってしまったゲハジですけれども、この王様が、このヨラムですね。この時の王様が、こう、いろいろとこう聞いていたんですね。で、まあ、ちょうどなんですか、このイエス様の時代のヘロデのようにですね、この興味があったわけですね。このエリシャのことは嫌いだったんだけれども、興味はあったわけなんです。で、それで、この、話していたところに、ちょうど、女が、この陳情のために、やってきて、それで、6節で、王が彼女に尋ねると、彼女は王にそのことを話した。そこで、王は彼女のために、一人の宦官に命じていった。彼女のものは全部返してやりなさい。それに彼女がこの地を離れた日から、今日までの畑の収穫も、皆、返してやりなさいと、このようにですね、神様の時というものがあるわけですね。ちょうど良い時にちょうど良いことを行ってくださる方なんだということ、このことをですね、私たちは知ることができますけれども、本当にこれを私たちは信じながらですね、この宣教の働きとか、この日頃の奉仕をですね、この行っていく、そして神様のこの技をですね、この見させていただくことができるわけですが、そしてこの出来事の後に先ほど話したハザエルが出てきます。エリシャがダマスコに行った時、シリアの国ですね、今の首都になってますけど、ダマスコに行った時、アラムの王ベンハダデは病気であったが、彼に神の人がここまで来ましたという知らせがあった。このベンハダデもですね、このエリシャに勝ったりなんかいろんなことをしてですね、このイスラエルと戦っていた時のこの王様ですけれども、でも病気になったから、王はハザエルに言った。贈り物を持って行って神の人を迎え、私のこの病気が治るかどうか、あの人を通して主の御心を求めてくれ。病気になったらですね、まあ、このように変わるわけですよね。 求めてくれと。それでハザエルはあらゆる良いものをラクダ40頭に乗せ、贈り物として携えて彼を迎えに行った。彼は神の人の前に行って立ち、そして言った。あなたの子アラムの王ベンハダデがこの病気は治るであろうかと言ってあなたのところへ私をよこしました。エリシャは彼に言った。言って、あなたは必ず治ると彼に告げなさい。しかし主は私に彼が必ず死ぬことも示された。治るんだけど殺されるわけですね。そして神の人は彼が恥じるほどじっと彼を見つめ、そして泣き出したので、当時の預言者は本当にこの先のことが見えるもので、この他の普通の人が見たらなんかへんてこなことをですね、この行っていくっていうか、なんだろうこれみたいなですね、じっと見つめてですね、泣き始めるわけですね。だから当惑するわけですよ。でハザエルは尋ねた。あなた様はなぜ泣くのですか。エリシャは答えた。私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り越し殺し、幼子たちを八つ咲きにし、妊婦たちを切り裂くだろう。なんて恐ろしいこと。でもエリシャはハザエルを見て、この先に起こることをこのようにして話しているわけですね。彼が王様になった後にイスラエルを攻めるときに今行うことを、ここに、この彼はハザエルはですね、この話して、ハザエルじゃなくてエリシャが話しています。それで13節でハザエルは言った。しもべは犬に過ぎないのに、どうしてそんな大それたことができましょう。しかしエリシャは言った。主は私にあなたがアラムの王になると示されたのだ。ハザエルは本気でここで犬に過ぎないのにですね、王様に忠実に、主君に忠実に従っていたハザエルです。だから自分がなんでそんなことができるのかと驚いてるんですね。そんなことできるわけないじゃないか。ところが14節見てください。彼はエリシャの元を去り、自分の主君のところに帰った。王が彼に、エリシャはあなたに何と言ったかと尋ねると、彼はあなたは必ず治ると彼は言いましたと答えた。しかし翌日ハザエルは毛布を取ってそれを水に浸し王の顔にかぶせたので、王は死んだ。窒息死ですね。こうしてハザエルは彼に代わって王となったと書いてあります。人は見かけによらないとよく言われてますけど、これ本当神様の真理をよくついています。神様が人間の心を見るときにこう言われますね。エレミア書の17章の9節ですが、人の心は何よりも陰険でそれは治らない、誰がそれを知ることができよう。私たち人間は人間の邪悪さについて、この無頓着であります。でこのハザエルのように、なんでそんな大それたことができようかと、この不思議になるぐらい私たちはそんなに人間というものは悪いものだろうかとこう思うわけなんですね。けれども何かの表紙によって人間はこれだけの悪いことを行い得るし、実際に行っているんだということを私たちは人間の現実として神様がおっしゃられている通りなんだということを認めていく必要があるわけなんです。先ほど山崎さんと共産権の話を、共産主義の話をしたんですけども、ここまで人間が悪くなっていようがないという誤った間違いが本当にどんどん悪いことをですね、見ないままにしていたわけなんですね。で今はイスラム主義です。で、この対テロ戦というふうに言われますけれども、それに対して、意見が真っ二つに分かれます。 アメリカを非難する人たちとそうではない人たちに真っ二つに分かれる。その理由が人間がどこまで悪くなってるのかというその現実を見ているか見ていないかの違いなんですね。根本的に邪悪なんだということです。ですから例えば日本でも、この陰惨な犯罪を犯すこの小学生とか中学生とかいてですね、でも周りの人に聞くとあの子はおとなしくて学校でも良い成績を取って信じられないということを言うわけなんですね。でも聖書はの味方ではないんです。神様の味方ではない。人間は根本的に邪悪なんだということです。このことを神様はご存知であって、そしてエリシャもそのハザエルの姿を見て泣き出してしまったわけなんですね。でも神様はこのハザエルも用いてこのイスラエルの罪を裁かれるわけなんですけれども、そして16節でイスラエルの王アハブの子ヨラムの第5年にヨシャパテがユダの王であったが、ユダの王ヨシャパテの子ヨラムが王となったと。だイスラエルの王の ヨラムなんですけど、また同じくユダの王ヨシャパテの子ヨラムなんですね。どっちもヨラムなんですね、この時期は。で彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。だから今は南ユダの話をしています。ですか。で彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだアハブの娘が彼の妻だったからであると書いてありますね。あ、ごめんなさい。そしてちょっと次も読みますね。彼は主の目に前の悪を行ったが、主はそのしもべダビデに免じてユダを滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫にいつまでも灯火与えようと彼に約束されたからであるとあります。今読んでるのはユダなんですよ。今読んだようにこのダビデのって話が書いてます。ユダなのにここに18節でアハブの家の者がしたようにイスラエル人たちの王に歩んだって書いてあるんです。何が起こったかって言ったら、このヨラムのこのユダの王のヨラムの奥さんというのはアハブの娘なんですね。後で具体名が出てきますけれども、アハブの娘ですよ。あのイゼベルとアハブの間に生まれた娘をと結婚して、そしてなんとバール崇拝ですね、非常に悪いこの邪悪なことを彼が行い始めたわけなんですけど、なんでこんなことをし始めたかと言ったら、そのお父さんヨシャパテのせいなんですね。ヨシャパテは良い王であると聖書に書かれています。あの列王記にもこの歴代史にも書かれていますけれども、彼が、落ち度があったというか変であったのは、その極悪人であるアハブに対して奇妙な好奇心を抱いていたんですね。だから主を求める良い王であったのにもかかわらず、彼は北イスラエルに行ってアハブに会ったりして、そしてアハブがこの戦いに行く、ラモテギルアデに戦いに行くけ、あの戦いにこのシリアがやってくるから戦わなきゃいけないって言った時に一緒に行きましょうっていう話になったりしてですね、交流を持っていたわけなんです。そこでこの関係を持っていたわけですが、ヨシャパテ自身は大丈夫だったでしょう。そういう悪いものに影響されなかったんです。けれども自分の息子たちがこういう形で影響を受けていたわけなんですね。だから私たちはですね、だから私たちは大丈夫ですか。だから私たちは神様の、あ、そうですね、私たちはですね、このくらいだったら大丈夫、悪いものに対してですね、こう好奇心を描いて、まあこのくらいだったら、あのくらいだったら、そして私は大丈夫だよ、こういう悪い仲間と一緒にいても大丈夫だよと いうものを作ってしまったら必ずどっかで影響があるんだということですね。ですからほんのわずかのパンダネが粉の塊全体に含ませることを知らないのですかとパウロが言いましたし、あとこう言いました、有名なところですね、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるのでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるのでしょうですね。で20節いきますね。ヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムはすべての戦車を率いてサエルへ渡っていき、野獣を試み彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃ったので、その民は自分の天幕に逃げ帰った。しかもなおエドムは背いてユダの支配から脱した。今日もそうである。リブナもまたその時に背こうとした。このようにしてユダの国がですね、このような妥協を行っているために弱体化していってるわけですね。でヨラムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨラムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子アハズヤが代わって王となったとありまして、ヨラム、ユダの王ヨラムが死にまして、次にアハズヤが代わって王となりました。で25節、イスラエルの王アハブの子ヨラムの第12年にユダの王ヨラムの子アハズヤが王となった。今度は北がヨラムで、そのままヨラムですね、そして南がアハズヤです。アハズヤは22歳で王となり、エルサレムで1年か、たった1年ですね。でその理由がすぐにわかりますけど、王であった彼の母の名はアタリアといい、イスラエルの王オムリの孫娘であった。でこれがアハブの娘なんですね、このアタルヤ。だってオムリの息子がアハブなので、アハブの娘だ、つまり孫娘ということになるわけですね。彼はアハブの家の道に歩み、アハブの家に倣って主の目の前に悪を行った。彼自身アハブ家の婿になっていたからである。彼はアハブの子ヨラムと共にアラムの王ハザエルと戦うためラモテギルアデに行ったが、アラム人はユラムに傷を負わせた。ユラム王はアラムの王ハザエルと戦った時、ラマでアラム人に負わされた傷を癒すためイズレールに帰ってきた。ユダの王ユラムの子アハズヤはアハブの子ユラムが病気であったので彼を見舞いにイズレールに下ってきたと。ここではアハブの家に歩み、その家に倣って主の目の前に悪を行ったと。本当にユダがですよ、アハブの道に歩んでってしまったという恐ろしい記述が書いてありまして、そしてかつておじいさんがしたようにですね、このラモテギルアデのところに行ったヨラムですね、この北のイスラエルの王のことを気遣ってイスラエルにやってきてるわけですね。これ傷を負ってしまったからですね、このイズレールに戻ってきて、それでこの見舞いに行ったとあります。この時に神様が一人の男をですね立たせます。預言者エリシャは預言者の共柄の一人を呼んでいった。腰に帯を引き締め、手にこの油の壺を取ってラモテギルアデに行きなさい。この腰に帯を締めっていう言葉ってよく出てきますけど、これはですね、当時はこの、膝のちょっと下ぐらいのあたりまでですね、この一つの布になっているものを着て男の人も動いていたわけなんですけど、そうするとですね、仕事をするときとか何か行動を起こすときに邪魔になっちゃうんですね。それでちょうど今の高校生の女の子やってるんでしょうかね、こうなんか上にこう引き上げてミニスカートにしますよね、あれと同じことをやるわけです。これ上にちょっと引き上げてですね、そしてこれ帯で結んで、それでこの動きやすくするんですね。うん、それをしなさいと。だからよっぽどそういう動かなきゃいけない理由なんですけれども、それがラモテギルアデに行って、そして油の壺を持って行きなさいと。そこに行ったらニムシの子ヨシャパテの子エフを見つけ、家に入ってその同僚たちの中から彼を立たせ、奥の間に連れて行き、油の壺を取って彼の頭の上に油を注いで言いなさい。主はこう仰せられる、私はあなたに油を注いでイスラエルの王とする。それから戸を開けてぐずぐずしないで逃げなさい。 なんというこの油注ぎでしょうか、この F ですね。この F は、このイスラエルの王ユラムですね。ユラムのこう部下だったわけですね。将軍だったわけです。軍隊の長ですね。だから今ラモテギルアデにいるわけです。このシリアの王と戦い、ハザエルと戦うためにですね。けれども多くの間に、その彼らがいるところからですね、この同僚を読んで、その中で、読んでですね、そして彼を立たせて奥の間、違うところの部屋に行って、そしてこの油の壺を取って、これ油を注いでですね、イスラエルの王とすると。すぐ逃げなさい。で、なんで逃げなきゃいけないかっていうのはですね、これ、すぐにわかりますよ。このエフがですね、この王様として、認められたらですね、もう彼は、即行動に移してですね、この鬼のようにですね、こう、恐ろしいなんか猛獣かのようにですね、どんどんどんどん神様の御心を行っていくんですけれども、だからそれに巻き込まれちゃまずいからですね、とにかく逃げようと、言ってるわけですね。で、そこでその若い者、預言者に仕える若い者は、ラモテギルアデに行った。彼が来てみると、ちょうど将校たちが会議中であった。彼は言った。隊長、あなたに申し上げることがあります。F は言った。この我々のうちの誰にか。若い者は、隊長、あなたにですと答えた。F を渡って家に入った。そこで若い者は油を F の頭に注いでいった。イスラエルの神、主はこうおせられる。私はあなたに油を注いで、主の民、イスラエルの王とする。あなたは主君、アハブの家の者を撃ち殺さなければならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの血、イゼベルによって流された主のすべてのしもべたちの血を復讐する。ですね。ここに書いてあります。エリアの時は、エリアが叫んだですね。叫びですね。訴えですね。で、神様はそんなことも、とうに分かっておられましたので、このことを考えなせたわけですね。その預言者たちの血の復讐をするんだと。それでアハブの家はことごとく滅び失せる。私はアハブに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまでをイスラエルで立ち滅ぼし、アハブの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バシャの家のようにすると言ってますけれども、かつてこの第一列王記の時にですね、初代のイスラエルの王であったヤロブアム、偶像礼拝を犯したためにですね、この予言の宣言をされました。ヤロブアムの家は木っ端みじんになるよ。で、ヤロブアム王朝というのは次の馬車という人間によって木っ端みじんにされ、馬車が王になったんですが、馬車もですね、その神様に背いていたので、この馬車がですね、コッパみじんになるよと言われて、その通りになったわけで、同じようにするよというふうに、この、言ってるわけですね。で、犬がイズレールの辞書でイゼベルを喰らい、誰も彼女を葬る者がいないとありますけれども、このイズレールの辞書というのが何かと言いますと、第一列王記の21章のところにあった、ナボテを殺した罪。あれですね。この自分のアハブがですね、宮殿のすぐそばに、ナボテのこのブドウ畑があってですね、これを欲しいというふうに言って、私お金を払って、けれども先祖からの譲りの地をなんで渡すことができますか？できませんと言ったら彼はふてくされてですね、甘えん坊でふてくされて、ベッドから出てこないでイゼベルに奥さんに何してるのって言われてですね、だってダメだったんだもんっていうふうにこの泣きじゃくっていたらですね、イゼベルが勝手に王様のですね、この指輪を取ってそれで反抗してですね、そしてナボテを殺す陰謀を企て、実際にその通りにして、そしてアホグは、このナボテの所有の地に行こうとした時に神様がエリアに語りかけられて、エリアがこのように言いました。今私はあなたに災いをもたらす。私はあなたの子孫を除き去り、アハブに属するコアパも奴隷も自由の者もイスラエルで立ち滅ぼし、あなたの家をネバテの子ヤロバムの家のようにし、アキアの子バシャの家のようにする。それは、あなたが私の怒りを引き起こしたその怒りのためイスラエルに罪を犯させるためだ。また、イゼベルについても主はこうおせられる。犬がイズレールの領地でイゼベルを喰らう。アハブに属するもので、町で死ぬ者は犬どもがこれを喰らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを喰らうというふうに、ですね、この、言ってるわけです。 で同じ予言を今この若い者が F に伝えました。それで11節です。F が彼の主君の家来たちのところに出てくると、一人が彼に尋ねた。何事もなかったのですか？あの気違いは何のために来たのですか？本当に気違いだと、まあ私もその場にいたら思うでしょうね。で、F も戸惑っていました。このことはもう一切忘れたいというような感じですね。すると F は彼らに答えた。あなた方はあの男もあの男が言ったことも知っているはずだと、こう話をそらそうとしています。で、彼らは言った。あなたは偽っている我々に教えてくれ。そこで彼は言った。あの男は私にこんなことを言った。主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とすると。そしたら不思議なことを彼らは行います。すると彼らは大急ぎで皆自分の上着を脱ぎ、入り口の階段の彼の足元に敷き、角笛を吹き鳴らして、エフは王であると言った。なぜここまで起点を聞かせてですね、すぐにエフは王である。まあ、彼らが先ほどのですね、このハザエルとこの逆なのかもしれませんね。今度はこのアハブに対する怒り、この行っていることに対するですね、この怒りを正義感を持っていたのかもしれませんね。でも今このことを通して彼らはこれが神の御心であるとはっきりとしてですね、すぐに当時この王位につく人即位する時の即位式の時にですね、このことを行います。上着を脱いでですね、角笛を吹き鳴らすということを行ったんですね。で、F 自身もこのことに気づき、すぐに行動に移します。こうしてニムシの子ヨシャパテの子 F はヨラムに対して謀反を起こした。ヨラムは全イスラエルを率いてラモテギルアデでアラムの王ハザエルを防いだが、ヨラム王はアラムの王ハザエルと戦った時にアラム人に追わされて傷を癒すためイスラエルに帰ってきていた。 F は言った。もしこれがあなた方の本心であれば、誰もこの町から逃れ出てイスラエルに知らせに行ってはならない。これどういうことかと言いますと、この今ですね、謀反を起こす企て、これをですね、前もってヨラムの方に伝えてですね、逃がしてしまうようなことがないようにしてくれとお願いしてるわけですね。それからエフは車に乗ってイスラエルに行った。ヨラムがそこで床についており、ユダの王ハズヤもヨラムを見舞いに下っていたからである。イスラエルの櫓の上に一人の見張りが立っていたが、ヤフーの軍勢がやってくるのを見て、軍勢が見えると言った。見張りがですね、遠くから見えた、この軍勢が見える。ということを伝えました。ヨラムは、騎兵一人を選んで彼らを迎えにあり、お元気ですかと尋ねさせなさい。自分の軍勢だということが分かったんでしょうね。それで、お元気ですかと。ですね。そこで騎兵は彼を迎えに行って言った。王がお元気ですかと尋ねておられます。F は言った。元気かどうか、あなたの知ったことではない。私の後ろについてこい。すごいですね。一方、見張りは報告していった。死者は彼らのところに着きましたが、帰ってきません。だから、これは、もう、とにかく殺気立っているような、この F を見てですね、もう、飲み込まれたような感じで、一緒についていったんですね。そこで、ヨラムはもう一人の騎兵を送った。彼は彼らのところに行っていった。王がお元気ですかと尋ねておられます。するとエフは立った。元気かどうかあなたの知ったことではない。私の後ろについてこい。見張りはまた報告していった。あれは彼らのところに着きましたが帰ってきません。しかし車の御し方はニムシの子エフの御し方に似ています。気が狂ったように御しています。エフであることがここでよくわかりました。ここでこの時点でわかったんですね。それでヨラムは馬をつけようと命じた。馬を戦車につけると、イスラエルの王ユラムとユダの王アハズヤはおのおの自分の戦車に乗って行き、エフを迎えに出て行った。この時点ではなんかおかしいなとは思ったんだけども、まさか謀反だとはまだ気づいてません。彼らはイスラエル人ナボテの所有の地で彼に出会った。神様が導いてますね。ユラムはエフを見ると、エフ元気かと尋ねた。エフは答えた。もうそのまま言ってます。何が元気か、
あなたの母イゼベルの姦淫と呪術とが盛んに行われている限り。それでヨラムは手綱を返して逃げ、アハズヤに、アハズヤ悪巧みだと叫んだ。この時にようやく気づいたんですが、当然もう遅すぎます。エフは弓を力いっぱい引き絞り、ヨラムの両肩の間を射た。矢は彼の心臓を射抜いたので、彼は車の中に崩れ落ちた。エフは自重の、ビデカルに命じた。これを運んでいき、イズレール人ナボテの所有地であった畑に投げ捨てよ。私とあなたが馬に乗って彼の父アハブの後に並んで従っていった時、主が彼にこの宣告を下されたことを思い出すがよい。私は昨日ナボテの地とその子らの地とを確かに見届けた主の見つけだ。私はこの辞書であなたに報告する主の見つけだ。それで今彼を運んでいって、主の言葉の通りあの辞書に彼を投げ捨てよ。このエフという人物、実はアハブの時から仕えていた人なんですね。でその時にナボテの所、このナボテの所有の地のところまで来て、エリアがですね、アハブにこのように言ったのを聞いていたんですね。それで今そのようにせよと言っているわけです。ユダの王アハズヤはこれを見ると、ベテハガンの道へ逃げた。エフはその後を追いかけて、あいつも討ち取れと叫んだので、彼らはイブレアムのそばのグルの坂道で熊の上の彼に傷を負わせた。それでも彼はメギドに逃げたが、そこで死んだ。彼の家来たちは彼を車に乗せてエルサレムに運び、ダビデの町の彼の墓に先祖たちと一緒に葬ったと書いてありますけれども、これもですね、神様の言葉通りなんです。なぜかって言ったら、このアハジアにもアハブの血は入ってるんです。そうですよね。お母さんがアハブの娘なんですから、おじいちゃんになるわけです、ね。このようにして殺されました。アハズヤは、アハブの子、ヨラムの第11年にユダの王となっていた。エフーがイズレールに来たとき、イゼベルはこれを聞いて、目の縁を塗り、髪を結い直し、窓から見下ろしていた。なんか、よく日本の怖い話で出てくるような、なんかおどろおどろしいなんかおばあさんの格好を私は思い出すんですけどもすごい化粧の仕方をしてですね、もうおばあちゃんですよ、このイズベルね、まだ生きてたんですね。で、窓から見下ろしていた。エフが門に入ってきたので、彼女は元気かね、主君殺しのジムリと言った。このジムリというのは馬車を殺した人です。確かそうですね。そして馬車を殺したんですけれども、ちょうど明智光秀みたいな感じで、1週間だけの王様だったんです。そしてオムリによって殺されたんですね。でそのオムリが王様となって、オムリの子供がアハブだったわけです。だからあなたこのように謀反を起こしているけれども、すぐに殺されますよみたいな、そういう脅し文句っていうか、この意気がってるわけですよね。そのようにして主君殺しのジムリと言ってるわけですね。それで彼は窓を見上げて、誰か私に組する者はいないか、誰かいないかと言った。2、3人の宦官が彼を見下ろしていたので、彼がその女を突き落とせと言うと、彼らは彼女を突き落とした。それで彼女たちは壁や馬に跳ねかかった。エフは彼女を踏みつけた。すごい光景ですけれども、こんなにも簡単にイゼベルがやられるんですね。でよっぽどこのアハブの、この、治めていた、このアハブ家が治めていたイゼベルについても、このように謀反がすぐにどんどん広がっていくということは、やっぱり不満が溜まっていた可能性が十分にありますよね。まあ神様の時ですよね。そして今、もうエフも分かってたんですよ。もうすごいこう先立って勢いを持っていましたから、おそらくもう宦官にこう、突き落とせって言ってもですね、すぐにもうそれに謀反に加担してくれると思ったんでしょうね。もうすぐにそれでもう宦官もこれを突き落としてですね、もうこんなにも簡単に、かつてエリアが一生懸命逃げたこのイゼベルはですね、こんなにも簡単に殺されたわけです。彼は家に入って飲み食いし、それから言った。あの呪われた女を見に行って、彼女を葬ってやれ。あれは王の娘だから、あのシドンの王の娘ですからね、彼女はね。で彼らが彼女を葬りに行ってみると、彼女の頭蓋骨と両足と両方の首しか手首しか残っていなかったので、 帰ってきてエフにこのことを知らせた。するとエフは言った。これは主がそのしもべティシュベ人エリアによって語られた言葉通りだ。イゼレールの辞書で犬どもがイゼベルの肉を食らい、イゼベルの死体はイゼベルの辞書で畑の上に巻かれた肥やしのようになり、誰もこれがイゼベルだと言えなくなる。ちょっとおぞましい凄惨な光景ですけれども、この神様の裁きがですね、このような形でことごとく成就したわけなんですね。さらに読んでいきます。この10章ですけれども、ここでアハブの家の者がですね、皆殺されます。アハブにはサマリアに70人の子供があった。すごいですね、70人もいたんですね。エフは手紙を書いてサマリアに送り、サマリアの司たちや長老たち及びアハブの子の養育係たちにこう伝えた。この手紙が届いたら、あなた方のところにあなた方の主君の子供たちがおり、戦車も馬も城壁のある町も武器もあなた方とのところにあるのだから、すぐあなた方の主君の子供の中から最も優れた正しい人物を選んで、その父の王座につかせ、あなた方の主君の家のために戦え。すごい挑発的ですね。彼らは非常に恐れていった。この二人の王でさえ彼に当たることができなかったのに、どうしてこの我々が当たることができようですね。そこで宮内長官、町の司、長老たち及び養育係たちはエフに人を送っていった。私どもはあなたのしもべです。あなたが私どもにお命じになることは何でもいたしますが、誰をも王に立てるつもりはありません。あなたのお気に召すようにしてください。そこでエフは再び彼らに手紙を書いてこう言った。もしあなた方が私に味方し、私の命令に従うのなら、あなた方の主君の子供たちの首を取り、明日の今頃、イズレールの私のもとに持ってこい。すごいですね。勢いがあります。その頃、王の子供たち70人は彼らを養育していた町の戻った人たちのもとにいた。その手紙が彼らに届くと、彼らは王の子供たちを捕らえ、その70人を切り殺し、その首をいくつかのカゴに入れ、それをイズレールのエフのもとに送り届けた。使者が来て、彼らは王の子供たちの首を持って参りましたと、エフに報告した。すると彼は、それを二つに分けて積み重ね、朝まで門の入り口に置いておけ。ちょっと見たくないですね。当時はこのような形で、私たちは、この敵をですね、踏み倒したんだというこのデモンストレーションを行います。まあ、このような形で35つですね、山となって積み上がっていました。朝になるとエフは出て行って立ち、すべての民に言った。あなた方には罪はない。聞け、私が主君に対して謀反を起こして彼を殺したのだ。しかしこれらのものを皆殺しにしたのは誰か。だから知れ、主がアハブの家について告げられた主の言葉は一つも地に落ちないこと、主はそのしもべエリアによってお告げになったことをなされたのだ。今エフはですね、驚き戸惑っているイスラエルたちにあなた方には罪はないと話をしているわけなんです。手伝ってくれたけれども、あなた方にはこの罪はないんだよと。私が謀反を起こしたんだって、まず自分の責任にしています。そしてでも私でもないんだよと。究極的には神様ご自身の言葉がこの通りになったのだというふうに説明をして、このまあ恐れ戸惑っているですね、このイスラエルの人たちにをまあ慰めるというか、このまあ励ますというか、落ち着かせたわけなんですね。そしてエフはアハブの家に属するもので、イズレールに残っていたもの全部、身分の高いもの、親しいもの、その祭司たちを皆打ち殺し、一人も生き残るものがないまでにした。それからエフ渡ってサマリアへ行った。彼は途中、羊飼いのベテエケデというところにいた。その間にエフはユダの王アハズヤの身内の者たちに出会った。彼が、あなた方は誰かと聞くと、彼らは、私たちはアハズヤの身内の者です。王の子供たちと王母の子供たちの安否を気遣って、下ってきたのです。まだ、王が殺されたっていうことさえもわからない。ですね。そして、今まで起こったこと、あまりにも、こう、ものすごいスピードでですね、今この F が行ったわけですよね。それでまだ気づいてもいなかった。F は彼らを生け捕りにせよと言った。 それで人々は彼らを生け捕りにした。そしてベテエケでの水ためのところで彼ら42人を殺し、一人も残さなかった。これもアハブの血が入ってますから、身内の者たちですよ。彼がそこを去っていくと、彼を迎えに来たレカブの子ヨナダブに出会った。エフは彼に挨拶をしていった。私の心があなたの心に結ばれているように、あなたの心もそうですかと、ヨナダブはそうですと答えた。それならこちらに手をよこしなさい。ヨナダブが手を差し出すと、エフは彼を戦車の上に引き上げて、私と一緒に来て私の主に対する熱心さを見なさいと言った。ですね、このヨナダブですね、このレカブのこと書いてありますけども、これエレミア書に出てくるんですね、ずっと後のね。で、このレカブが言った言葉をそのまま守っている立法に熱心な人たちだったんですね。このようにして主に対して熱心なっていうのをこの、まあ、すぐ通じたんですね。このパッとあってですね。で、それでじゃあ一緒にやろうではないかということになったわけです。二人は彼の戦車に乗ってサマリアに行った。エフはアハブに属する者で、サマリアに残っていた者を皆殺しにし、その一族を根絶やしにした。主がエリアにお告げになった言葉の通りであった。でもエフはこれだけで満足しませんでした。さらに一掃します。このアハブの家だけではないんですね、バールの信仰者たちです。エフは民全部を集めて彼らに言った。アハブは少ししかバールに使えなかったが、エフは大いに使えるつもりだ。だから今、バールの預言者やその信者、およびその祭司たちを皆、私のところに呼び寄せよ。一人でも欠けてはならない。私は大いなる生贄をバールに捧げるつもりである。列席しない者は誰でも生かしてはおかない。これはエフがバールの信者たちを滅ぼすために悪巧みを図ったのである。すごい。エフがバールのために清めの集会を催しなさいと命じると、彼らはこれを布告した。エフが全イスラエルに人を使わしたので、バールの信者たちは皆やってきた。残っていて来なかった者は一人もいなかった。彼らがバールの宮に入ると、バールの宮は端から端までいっぱいになった。エフが衣装係にバールの信者全部に祭服を出してやりなさいと命じたので、彼らのために祭服を取り出した。すぐにバールの信者だって分かるようにさせたんですね。エフとレカブの子ヨナダブ、さっきの一緒にこの手を組んだヨナダブですね、バールの宮に入り、バールの信者たちに言った。よく探してみて、ここにあなた方と一緒に主のしもべ、つまりヤーウェですね、ヤーウェの信仰者ですが一人もいないようにし、ただバールの信者たちだけがいるようにしなさい。彼らに探し出させたんですね。これも面白いですね。だってヤーウェの信仰者は殺したくないわけです。エフがだからこんなところにいないように、ほら、ね、この今バールの礼拝なのにと言って、このバールの信者たちにですね、追い出させたんですね。こうして彼らは生贄と全所に生贄を捧げる準備をした。エフは80人の者を宮の外に配置していった。私があなた方の手に渡す者を一人でも逃す者があれば、その命を逃れた者の命に変える。もう自分の命がかかってますね。もう必死になってこの80人の者が殺す準備をします。全焼の生贄を捧げ終わった時、エフはこの衛兵と侍従たちに言った。入っていって彼らを討ち取れ。一人も外に出すな。そこでこの衛兵と侍従たちは剣の刃で彼らを打ち、これを外に投げ捨て、バールの宮の奥の間にまで踏み込んだ。そしてバールの宮の石の柱を運び出して、これを焼き、バールの石の柱を壊し、バールの宮も壊し、これを公衆便所とした。これは今日まで残ってある。強烈ですね。でもこの偶像礼拝を、偶像を汚す方法としてですね、こういうことをしますね。ヨシアがそうでした。偶像を一掃するときにですね、その墓場から取ったこの人の骨をですね、その上にばらまいて、死体に触れると汚れるとありますから、あとはゴミ捨て場にしたりですね、したわけですけど、ここでは公衆便所にしたんですね。このようにしてエフはバールをイスラエルから根絶やしにしたんです。素晴らしいですね。神様の器として用いられました。ところがですね、次に、ここで最後の結論というか、この学びの結論にもなっていくんですけれども、ただしエフはイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪、すなわちベテとダンにあった 金の格子に仕えることをやめようとはしなかった。主はエフに仰せられた。あなたは私の見る目にかなったことをよくやり遂げ、アハブの家に対して私が心に定めたことをことごとく行ったので、あなたの子孫は4代目までイスラエルの王座に就こう。ここまで神様に言われてるのに、31節。しかしエフは心を尽くしてイスラエルの神主の律法に歩もうと心がけず、イスラエルに罪を犯させたヤーブの罪から、ヤロバームの罪から離れなかったとありまして、なんとエフは、主の働きについてこれほどにも熱心だったけれども、主との関係においては中途半端だったんですね。一つのものをにこの悪に対して罪に対して怒りを感じて、そしてそれをこう全部を取り除いたけれども、だからといってじゃあその人はその人と神様との関係がしっかりしているかというと、必ずしもそうではないことがよくわかりますね、ここから。だから一つの罪とか悪についてはですね、ものすごくこの注意を払ってですね、それに対してこの批判をし、まずいという話をしているんだけれども、こっちの方についてはですね、まだそれを一生懸命しがみついていた。私たちクリスチャンにも同じことが言えます。私自身もそれを感じます。一つのことについてですね、ものすごい怒りを感じ、本当にこれはいけないと言ってるのに、聖書の他のことについてはなんか全然神様との関係、いつもイエス様を主としていく、主っていうことは 100% イエス様に従っていくということであって、 80% 90% ではないわけで、 100% なんですね。で、このためにさらにイスラエルが弱体化していきます。32節、その頃主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。ハザエルがイスラエルの全領土を打ち破ったのである。エリシャが予言した通りにハザエルがイスラエルを攻めてきているわけですね。すごく皮肉なんですが、神様によってエフが用いられたわけなんですよ、裁きの器として。けれどもこの裁きの器が裁かれているというか、自分が犯しているヤロブアムの罪のためにハザエルというまた別の器によって裁かれているというか、イスラエルが裁かれているわけですけれども、すなわちヨルダン川の東側、ガド人、ルベン人、マナセ人のギルアデ全土、つまりアルノン川のほとりにあるアロエルからギルアデ、バシャンの地方を打ち破った。これは一体何かって言ったら、ヨルダン川の東側です。地図を思い出してください。今のこのバシャンというのはですね、あのゴラン高原のところです。そしてその下、今のヨルダンのところですね。で、そこの地域、つまりガド族とルベン族、またマナセがの半部族が、あの地図を思い出してくださいね、が削り取られてしまったんです。で、ここで私たちはずっと前の話を思い出す必要があり、それは民数記でモーセがイスラエル人を率いてヨルダン川の東の方を北上し、そしてそこにいる王を、この追い出した。そしてヨルダン川に入らなければいけないのに、この二部族と半部族がですね、ここは家畜を放牧するためにとってもいい土地だから、私たちはここにいたいと言って、モーセは怒ったんですね。怒り狂いました。そして彼らは、では兵隊、あの、私たちは男は皆、大人はです、大人の男は皆ですね、一緒にヨルダン川を渡って、そして義務を果たします。で、全てが終わったら戻ってきますということで、この彼らはこの東側の土地に住んだわけですけれども、これが中途半端な献身、神様への中途半端な献身の結果がもたらすものなわけなんです。ここまででいいよ、あとはこのくらいまで来たから、まあ本当は理想はここまでなんだけど、ここら辺のクリスチャンで満足しておこうとなるとですね、そこに
悪魔が猛烈なアタックを仕掛けてくるわけなんです。一番脆いのはそこの部分になるわけです。彼らが初めにこのようにして倒され、後に北イスラエルが倒され、で一番強固だったのはエルサレムですけれども、そこが倒されていくわけですけれども、私たちが最も清い信仰の上に自分自身を立て上げなさいとユダの手紙に書いてありますが、最も清い信仰のうちにですね、この自分を立て上げていく、祈っていく必要があるわけですね。そしてエフのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼のすべての功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。エフは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子エホアハズが代わって王となった。エフがサマリアでイスラエルの王であった期間は28年であった。まあ、結構長い間ですね。エフが王様でした。そしてエホアハズが代わって王様と、なりました。で次回ですね、このハズヤ の、このお母さんですね、このアタリアについての話が始まっていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。この裁きの器で必ずあなたが、この私たちが疑ったり騒いだりパニックになったり、あのエリアのように不信仰になることがあり、その自分の弱さがありますけれども、あなたはご自分のことを、ご自分が何をなされているかは全てご存知で、そしてこのあなたは全てのことを行われるということ、今見ることができました。神様、それゆえに私たちはただ単純にあなたの言われていることに従っていくものとさせてください。またあなたの働きの中に私たちは入っていくときに、必ずしもそれでもう全て十分だということではない。 F のようにヤロブアムの罪を捨てていないときがあります。主をどうぞ助けてください。これを捨てること、ただあなたに委ねていくこと、あなたに全てをもう、あなたにイエス様に主導権を握っていただくこと、これができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。